101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。桜 FM をお聞きの皆さん、新年明けましておめでとうございます。この番組は今年で16年を迎えます。放送回数は750回を数えるというところに参りました。西宮の歴史と文化というのは、層が厚いと言いますか、質が高いと言いますか、とにかく組んでも組んでも組み尽くせないところがあります。今年もせっせと市内を巡りますので、よろしくお付き合いください。私つくづく思うんですが、歴史や文化というものは私たちの先達が西宮をいい町にしようと日々努力を重ねてこられた足跡であり、後の世に残してくださった宝物なんだと思います。そして今日もなおその営みは続いているわけで、日々歴史と文化が新しく作られている。だからこの番組は永遠に続くのではないかと思います。さて、毎年お正月には市役所から市政ニュースのお正月号が配られます。今年の新年号をご覧になりましたか。身近にありましたら今すぐ手元で見ながらお聞きいただきたいと思います。今日は市政ニュース新年号一面トップのお話です。綺麗な絵が目の前に広がります。これは毎年秋に行われる西宮神社船渡行を描かれた絵なんです。作者は吉村豊子さん。広報課のコンクールで見事に選抜された作品です。タイトルがゴザ船を見た朝となっています。ところでその下にエッセイが載っていますね。お名前を見てください。西宮市長石井敏郎と書かれてますね。市長さんの新年のメッセージです。平成31年、2019年市長になられて初めての新年、このメッセージも西宮の歴史に残っていくわけですね。今日は西宮市役所の市長室を訪ねまして、市長さんにお話をお聞きしようと思います。入れていただきました、市長室。市長さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
私はこんなところへ来るのは初めてですが、市長さんは毎日ここでお仕事をされている。
そうですね、はい。
毎日毎日朝から晩まで忙しいお仕事をしていらっしゃる府庁さん、
はい。
まあ年末年始はゆっくりされたんでしょうね。
年末年始は別の意味で忙しかったですね。
忙しかった、年末お仕事はお休みでしょ。
仕事お休みだったですけども、年末ですね、はい。まあ、妻が手ぐすね引いて待ってました。高いところの窓拭け、そして掃除、自分の部屋はせめて頑張れというようなことでしたし。
なるほど。
あと娘も手ぐすね引いて待ってました、ね。
お嬢ちゃんおいくつですか。
5歳です。
かわいいでしょうね。
かわいいんですけれども、しばらく遊べない時間が続くとですね、くじ聞いてくれなくなっちゃいます。
そうです。
で、私としてはこの遊んだ時間をこの年末年始に貯金したつもりなんですけども。
取り戻さない。
貯金というのはないらしいんでですね。
そうなんです。
まあでもなんとかちょっとは取り戻せたかなと。
よかったです。
そ
んなお家のお仕事も忙しい、まあ普段あんまりされないと思いますから、はい、やっぱり1年に一遍ぐらいは。
そうですね、まあ、そういう意味では気持ちのリフレッシュ、気持ちのゆっくりは確かにしましたね。
いろんなご趣味もお待ちでしょうけど、そういうこともあんまり、お仕事忙しいからできないだろうと思います。
まあ今はそういう意味ではこう、まあ、仕事が趣味
ですよ、ね、
そして子供と遊ぶのが趣味というようなことで、ちょっと昔の趣味の時間とは毛色は変わりましたですけども、
ちょっと置いときますか。
そうですね、はい。
まあ西宮市民にとりましては頼りにしている方ですので、
はい、
しょうがないと思ってもらわないしょうがないですな。
でももう日々ね、こうして新年を迎えられたものはありがたいことですし、はい、はい、今年も何と言いますか、前を向いて、そして充実して頑張りたいなと思っているところです。はい。
まあ遺産でということも改めておかしいでしょうけれど、はい、やっぱり新年になりましたら気分が新しくなって、お仕事姿勢にもこうまた向き直られるということなんですよね。
私ね、はい、それと今年年男なんです。
あ、
イノシシ。
僕も年男なん
です。そうですか。
僕は7回目なんです。
あららら、私4回目でございましてですね。
そうです、お互いに、まあ、年男として周り年をしっかり生きないといけませんな。
そしてこの勇む年ですよね、イノシシですから。
そうです、はい、なんです。
ちょっとぶつかっちゃわないように。
もう言われます、はい、いつもイノシシ直進って。
言われます。
ね、
はい。
よく行かない。
言われます。
まっすぐ。
まっすぐ。はい。
言われますね。
今年はだからね、まっすぐ行きます。去年もまっすぐ行きましたけど、もっとまっすぐ行きます。
本当、我々の年ということで、
はい、
そうですね、頑張っていきたいなと思います。
はい、
市民生活の、まあ、すべての面に関わる、まあ、行政というお仕事なんですが、
はい、
そのトップにいらっしゃって改めて新年のご挨拶、今日お聞きの市民の皆さんにご挨拶をお願いできますか。
はい、市民の皆さん、明けましておめでとうございます。西宮市長の石井敏郎です。今年は私にとって市長として初めて、まあ、新年を迎えるわけでありますが、まあ、市民の皆さん方と協力をして、それぞれの皆さん方が健やかで幸せに、そうした西宮市を一緒に作っていく、まあ、そんな一年にしたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。改めてのご挨拶いただきました。
はい、
私市政ニュースの新言語を拝見いたしました。まあ、皆さん、はい、今放送を聞きの方にもちょっとそれあったらそばに置いて一緒に聞いてって言いましたので、はい、皆さんお持ちかもしれません。
はい、
市政ニュースの新年号に市長さんは今年を新たな番号を迎える年だとおっしゃってましたね。
そうですね。平成がね、はい、このあとまあ4ヶ月というようなことで、ね、この30年間平成という時代、そしてまあその前の昭和という時代が、まあ、前の前の時代になりますが、もうこれ間違いなく大きな大きな節目の一年ですよね。
ね、
はい。
まあ、元号が変わるということは本当にそれだけでもまあ大きなあれがあると思います。
はい、
以前のこの昭和から平成に変わりました時、
はいはい、
これいろんなことがやっぱり変わったりしてるんですね。
そうですね。
ね、やっぱりそういう元号が変わるなんていうことは大変なことなんだなと思う。
そうですね。
面白いことにね、市長さん。
ええ、
その昭和から平成に変わりました年、
はい、
4月から消費税がスタートしたんですね。
はあ、はあ、なるほど。
3% で、
なるほどなるほど。
で、今年また消費税の年になりそうですね。
そうですね。
なんか因縁かなと、
なるほどなるほど、
思いますが、あの時はその1円玉が不足したということが記憶に残ってますがね、お釣りが大変やったということでしょうね。なるほ
どなるほど。私はその時ちょうどまだ高校生だったんです。ですから、このまあね、
まだ政治にはそんなに関心なかったですか。
めちゃくちゃ関心ありました
の、ね、
いや、もう政治はもう物心ついた時から関心はありました。
そうなんですか。
ただまあ高校生ですから、はい、そのニュースは流れてきますですけども、まあ何と言いますか、まあ、政治よりも、まあ、自分の受験であったり、
ね、
まあ、日々の高校生活の方にエネルギーは確かにいってましたね。
そうですね。その年にはね、
そうですね、
たちまちそれはまた目の大変なことに変わっていくというようなことになるんでしょう。
そうですね。
ああ、そうですか。その頃から政治には関心があったとあれですね。まあそんな市長さん、
はい、
今までの、まあ昭和なり平成なりという、はい、時代はどんな時代だったと思いですか。
そういう意味では今 高校生で昭和から平成の時代を迎えたと申しましたですけども、はい、そういう意味では、まあ、私にとって昭和というのは、はい、まあ何と言いますか、あの学生時代で、
はい、
でそして平成で、まあ、時代的には、まあ、バブルが平成元年から2年にかけて、まあ、崩れるという時代だったですけども、はいはいはい、だからそのバブルっていうのを社会人として経験してないんですよね。
なるほどなるほど、まだ学生でいらっしゃった。
はい、そして、まあ、バブルの残像があったのが、まあ、大学生の時、
はい、
でそして平成6年から7年に大学卒業して社会人になった1年目に阪神淡路大震災と、それから東京ではあのオウムの地下鉄サリン事件、まあ、そういうようなのから、まあ、平成が今振り返ると、まあ、まあスタートしたという、そういうことですよね。
そうですね、平成というのは大変なこの変動の中で生まれた元号ということになります
からね。そういうことですね。
えらい年やってんなと思いますもんね。
そうですよね。だから昭和がそういう意味では経、ね、戦後から経済がずっと上っていって、
はい、
ちょうどそしてその曲がり角にバブルが弾けた後、うん、まあ、この阪神淡路大震災という大災害と、それからまあこの社会の大災害であるこのまあオウム真理教というのが出てきて、そしてこのまあ平成という、これがあとはまあこう社会的にはこう情報化という新しい時代が進んだという大きな変化の時代だったんですよね。
確かにそんな感じですね。大きく変わった時代でもあったかもしれない。
そうですね。
まあ、あの一歩、まあ我々のこう生活の中でほっとこう潤いになったのは、
はい、
まああの千代の富士とか福島海とか小錦とかいう、もうとってもこう勇ましくて楽しくて頼りになるような歴史がいっぱいいて、
随分懐かしい名前がいっぱい出てきましたね。
大相撲っていうのはとっても市民の中でも楽しんだもんじゃないかな。
はい
はいはい、あるいはあの西宮に縁のある森村春樹さんが、はあ、ノルウェーの森をお書きになって出された年とかね、
村上春樹さん、
村上春樹さん、そういうこうなんかあのいい面もあったなという気もするし、
そうですね、市長
さんおっしゃるように激動の始まり、
そうですね、
というふうな感じもします、
まあ、そういう意味ではあの経済一辺倒からこう変わっていく大きなきっかけの時代になったのかなと思いますね。そういう意味では、
まあ、いろんな変革がありました、
はい、そう
ですね、西宮市の歴史の中でも、
はい、
この元号が変わった1989年というのは、
はい、
あの西宮の印鑑証明がコンピューターで発行するよというふうに変わった年であったり、
なるほどなるほど、
西宮市の割り方、このコンピューターとかそういうあの近代的なこう機械文明にとっとこ乗ってですね、それを市民生活の中に取り入れていくっていうのが早い市でなかったかなというふうに、
なるほどなるほど、
あるいはあの花の名所っていうのありますでしょ、あれを制定されて整備されたのもこの年だったというふうに聞いてまして、
あ、そうですか、
とてもあの西宮はそういうことに素早く取り組むところだなというふうに思いましたね、
そういう意味ではね、今あの前田さんにいろいろ教えてもらいましたですけど、
はい、
私自身西宮で知らないことってのはたくさんあるなと、まあ、職員にも、はい、そして市民の方にも、はい、いろいろインプットしてもらいながら、
本当
ですね、今の話もね、はい、私正直知らなかったですから、
そうですか、あの歴史と文化の散歩道という番組は、
はい、
西宮はこう住みたい住み続けたい街と言われているのはなんでやろう、
はい、
それはどこにあんねんということを毎週毎週探し回して、
なるほどなるほど、
昔のことをよく知ってる方とか、
なるほど、
あるいは歴史の専門家などに、あのお聞きして、
なるほど、
それを皆さんにお知らせする番組なんです。
なるほどなるほど、
だからまあ仕事の上で知ってるというようなことです。
なるほど、
市長さんに教えるなんてとんでもない。
いやいや、あの毎回熱心に私が聞かないかなという、
は
い、
よろしくお願いいたします、はい、それから、
はい、
これからの未来に向けて目指すべき道というのも、
はい、
このエッセイの中で示されているように思いますが、
まあ、私のね、はい、あの気持ちも含んでますけども、うん、結局私たちこの、まあ、どうやって毎日幸せに暮らそうかという、まあ、こういうことなんですよね。
だから一番大事、
まあ、お金あったらそれはそれで幸せだけど、
はい、
お金があれば幸せってわけじゃないでしょっていうのが、はい、昭和から平成にかけた時代ですよね。で、阪神大震災を機に、まあ、人とのつながりであるとか、そして今この情報化という時代の中で、まるで機械に、ね、我々が管理されるんじゃないかと思ってるけど、しかし、私たちは、もうね、本当は、というか本質は、 幸せに暮らしていこうと、そのために機械も助けの助けを借りて豊かに暮らしていこうというのが本質ですから。
そうですね、
豊かに暮らすというのは何か、機械が進んでいることでもない、お金がいっぱいあることでもない、まあ、両方あったらいいですよ。しかしその本質は幸せだということを、はい、 そうですね、そしてその幸せは何かっていうのを私なりに書いたのがこの新春のこのエッセイといいますか。
いやいや、 その中でですね、はい、やっぱりこの先端技術は大事だからこそ、大事だけれども、はい、今こそ人間らしさ、
はい、
ということを言ってらっしゃいます、
はい、
今おっしゃったことはそのことなんです。
そうですね、まあ、あの人と触れ合って、はい、おはようと言い合うだけでも、うん、なんとなく気持ちが温かくなる。 それは機械じゃできないですよ、
なるほど。
そしてね、ちょっとなんかね、ムカッとするようなことも含めて、しかしムカッとするようなことがあるけど、あ、そしたらね、ごめんなさいということによって、まあ、なんとかほっとするという、その喜怒哀楽っていうのも、それは人間らしいじゃないですか。
そうです、そうです。
そういう人間らしさがあって、まあ、もちろん悲しいことやムカッとすることはない方がいいんだけども、しかし、それもあるからこそ、まあ、人間社会ですよね。それをより良くしていこうというエネルギーは、人間の感情の問題ですから。
まあ、特に姿勢なんていう問題は、
はい、
いろんな考え方がの人がいらっしゃる中で、一つのことにまとめていって方針決めないかんという
お仕
事ですから、今おっしゃったことって毎日のように感じることです
よね。いや、毎日のように感じます。そして市民の皆さんから、はい、まあ、いろんなお声を聞いて、それを姿勢で実現するというのは私の仕事です。で、例えばね、まあ、ある人が、まあ、公園をもっと良くしてくれという人もいる、うん、もっと育児助けてくれという人もいる。で、まあ、全部できたらいいなと思うんです、うん。でその人たちにね、いや、お金がありませんからできませんって言ってしまったら、それは元も子もないわけです。
そうですね。
できなかったとしても、うん、まあ、何かその気持ちに寄り添うことがまず大切だし、うんうん、そして何かこう工夫をすることによって、100点じゃないけど、仮に50点だったのが60点になるだけでも、うん、ああ、なるほどねと思うことってあるじゃないですか。
で、その50点を60点にするために、はい、我々市民もやっぱり市長さんに働きかけていかないといけないということでしょうね。
そうなんです。例えばですね、うん、私が今とっても前進をさせたいと注目しているのは、はい、地域の公園清掃なんです。
あ、
もう600ぐらい西宮に公園があって、だいたい半分ぐらいが地域の自治会の人たちやってくれてるんです。本当にこれありがたいことです。で、その中でね、まあ、一方でもう半分ぐらいは、まあ、市が直接業者にやってもらっているのはあるんですけども、ただ、それならね、あ、そんな制度知らなかった。もっとじゃあ地域で頑張ろうよと。で、そして地域の人たちが触れ合いをしてもらうとか、まあ、そういうような形でですね、市民と協力をして、まあ、町を良くしていくっていうような、そういう姿勢を私は持ちたいなと思ってるんです。市役所だけがやるんじゃなくて、
そうですね、やっぱり町で住みよい町を作るのは市民自身だというような側面がありますもんね。
まあ、市民自身でもあるし、市役所と市民はどっちかが求めてどっちかがやるというんじゃなくて、まあ、協力するパートナーみたいな形 で、それにはやっぱり役所の、受け止め方とか市民に対する向き合い方も、まあ、いい意味で発展していかなきゃいけないなと思ってるんですよね。
市役所のどこの部署へ行っても市民が話しやすいような雰囲気とか、はい、何でも言える、
そうですね、
まあ、とりあえず聞いてもらえるというふうな風になっていったらいいですね。
そうですね。まあ、それをね、まあ、どういう形で、役所の中に振り込むかというのは、まあ、ちょっとその仕組みは作らなきゃいけませんけども、まあ、ただ、心の面持ちとしてはね、はい、そういうそれぞれの喜怒哀楽が、はい、まあ、豊かに、なるような、まあ、そんなような思いで。
嬉しいですね。はい、ぜひともお勧めいただきたいと思います。はい、もう一つ、大自然を感じることって書かれてる。
これはさっきと同じ文脈なんですけども、はい、やっぱりね、花が咲いたら誰でも綺麗だと思うじゃないですか。
そうです。
で、そのね、それをちょっと絵に描くとか造花を作るって言ったら、それはできないことはないけども、うん、しかし、この大自然の中で暖かな季節に、まずこれから梅が咲き、はい、そして桜が咲き、いや、それをね、人間がね、作れるもんではないですよ。大自然の中で生かされてる。うん、で、その、 綺麗なお花であるとか、綺麗な水、美しい空、それを感じられるような街に、まあ、していきたいと。
そうですね。
だからそれ自然環境を守るという文脈だけじゃなくて、そうした美しいものは美しいと思える、そういう、なんていうんですか、心の豊かさをお互い持ち合えるような、まあ、そんな意味でも書かせていただいたという。
なるほど。そういう意味なんですな。はい、僕がお付き合いしている大勢の人々の中に、はい、西宮は芸術文化の街と言われています。はいはい、たくさんの画家がいて、たくさんの音楽家がいい、たくさんの文筆家がいいという、はい、あるいはその他のことでも本当に芸術文化活動というのは盛んです。
そうですね。
で、この人たちの存在というのは町全体を良くしていくといいますか、明るくしていくのにとっても役に立っている。
いや、本当そうです
ね。はい。そういう人たちはやっぱり僕たちは大事にしていかないといけないな。ね、親しく付き合っていく。
そうですね。結局私それ街づくりと、うん、そういう美意識っていうのは一緒になると思うんですよ。はい、
ですよね。
つまりさっきの公園の話である、喜怒哀楽の話である、はい、もちろん市役所はやれることを頑張ってやりますですけども、はい、ただ例えば公園にねちょっとしたゴミがあると、
はい、
でそれはそういうところにゴミを捨てたいと思う人はいないわけで、しかしそこをね捨てることがかっこ悪いことだと、美意識に反することだと、
そうそうそう、
みんなが思えばゴミなんかなくなりますよ。
そうですね。そういう意識を持つ市民を作っていかないといけない。
一緒にですね、
一緒に
作っていきたいなというのが、はい、まあ私の願いであり、ね、目指すところですね。はい、
人間らしさと大自然、どちらも命を育んでいくことやら、つなぎ続けていくためにも一番大切なことだと思います。まさに、それは先ほども言いましたけど、歴史は日々作られていって、いつも新しい歴史が生まれているということにつながっていくわけで、まさに歴史と文化の命題ではないかと改めて思わせていただきました。最後にと言いますか、これから皆さんが幸せをこう実感できるようなそんな年にしていくために、改めて市長さんの今年への抱負なんかありましたらお聞かせいただけたらと思います。はい、
市民の皆さんに、
はい、
これから5年先10年先20年先に、まずいろいろ漠然とした不安を持っていらっしゃる方がたくさん多くいらっしゃると思ってるんですね。
時代が変わっていく時っていうのは不安ですもんね。
そうですね。そういう意味ではその不安に、
はい、
対して、まあ、答えていく、まあ、ある意味夢を持てるような、
はい、
そんなビジョンを示したいというのが大きな抱負ですね。
なるほどね。
例えば、まあ、今ね、うん、西宮でも、
はい、
まあ、頑張りますけども、日本全体が人口減少していく中で、それは西宮も例外じゃなくなるかもしれない。
傾向としてね。
傾向として。うん、そして、まあ、どの世界も見たことない高齢化社会になってます。
はい、
まあ、前田さんお元気です。そういう中で、
はい、
誰も見たことない高齢化、人口減少というこの現実の中で、みんなが不安だと思うんです。
はい、
その不安は一方で、どんな不安なのかが、何が不安か分かんないことが一番不安だと思うんですよね。
改めて聞かれると、
そうなんですね。
うん、
もちろんね、その将来を予測できるこの未来予言者じゃありませんから、わからない部分は私もあります、
はい、
だけども分かる部分もやっぱりありますよ。10年先にどれだけ高齢者の数が増えて、どれだけ地域の中で、まあ、人がね、どういう分野が増えて減ってみたいなところは分かります。
そうです。
それが分かることによって、
はい、
その不安が少しでも少なくなって、そしてやっぱり夢がないとと思うんですよ。それは例えばね、エネルギーの問題であったり、環境の問題であったり、
はい、
今とにかく開発せよせよという昭和から大きな変革の平成を過ぎました、
はい、
でもやっぱりこの喜怒哀楽大自然と言っている私ですから、
はい、
やっぱりそういう夢ある、まあ、自然豊かな、そういうものが感じられるような街づくりをしたいなと思ってます。それが市民の皆さん方と一緒にそうしたものを感じられる街に、それをね、エキスとしてでも示すことができたらいいなと。これが抱負ですね。
大変やな大変やな、えらいことになりそうやなというだけではなくて、
そうですね、
その中で何かこう光を見つける、
そうそう、
そのためには全体が見えてないとダメっていう こともあるでしょう、
ね、そうですね、はい、
一面一つのことを見るだけじゃなくて、はい、いろんなことを見てないとダメやなということ。
そうですね、
市民というのはたくさんいまして、みんなそれぞれに目を持ってますから、
はいはい、
それぞれの目を集めれば、
はい、
その人たちのみんなの視野を集めれば、とっても広い西宮市が見えてくるんではないかなと思います。
そうですね。
そうすると、はい、その広い視野で得られた情報をどんどん市役所にこの上げていくといいますか、はい、届けていくという、はい、そんなことも大事かもしれませんね。
そうですね。はい、
それを市長さんがさーっとこうまとめてくださると、
ええ、
新しい方向はこっちやでというふうに示していただけたら嬉しいなと思いますね。ま
あ、本当にこの町はね、あの文教住宅都市宣言の中にもあるように、はい、憩いと安住の町っていうのをその当時宣言してるんで す,
そうです、ね、
つまりね、別に西宮は大阪になる必要はない、東京になる必要もない、まあ、一方でその、まあ、とっても遠くの田舎というわけではない、
はい、
憩いと安住の町なんですよ。でこの憩いと安住をある意味突き詰めていくというのが、はい、まあ、私の一つの命題だし、市民と一緒に作っていきたいなと。
嬉しいです、
はい、
そういう安住の町の、素晴らしさを作ってきたのは先達の足場と歴史と文化であります、
はい、
まあ、このことにもまた市長さんいろいろご協力をいただきまして、
はいはい、
ご助言をいただきますようにお願いをしたいと思います、
は
い
は
い、
私も勉強します、
はい新年早々に番組にご出演くださいまして、たっぷりお話をしてくださいまして、どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今年1年市長さんがご健康で、重要に活躍されることを、まあ、心からお祈りいたしております。
はい、ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます、
今年の初めてのこの番組は石井敏郎西宮市長さんを市長室にお尋ねして新年への思いをお聞きしました。どうもありがとうございました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。